エペソ人への手紙の第3章をお開きいただきたいと思います。17節のお言葉を3行目の頭のところまでご一緒にお読みいただけますでしょうか。17節の全般ご一緒にどうぞ。はい。こうしてキリストがあなた方の信仰によってこのうちに住んでいてくださいますように。はい、そこまでです。先週は主イエス様が私たちのうちに住んでいてくださる、ちょっと言い方を変えますと、イエス様が住所変更して私たちの心を住所に定めていてくださる、素晴らしいことではないでしょうか。その恵みを私たちがいただく、その中に過ごすことができる、これがクリスチャン生活の中心です、醍醐味です。でパウロはそれが信仰によってと書いてあります。その信仰の内容を先週は3つお話しました。一つはキリストを主と言い表す信仰の告白、第2番目はイエス様と共に十字架につくという信仰、そして第3番目は毎日毎日主イエス様の死に預かるというか、私たちが弱さ課題にぶつかるときに自分は十字架にイエス様と共に死んだものだよとうなずくこと、それによってよみがえりの力が私たちのうちに与えられるということをお話をいたしました。パウロはその続きといいましょうか、その内容を主イエス様の愛がもっと深く分かるようにとお祈りをしています。さあそれでは17節のまたというところから19節のところまで、今度は皆さんでもう一度ご一緒にお読みいただきたいと思います。またというところですね。3、はい。また愛に基礎を置いているあなた方が生徒と共にその広さ長さ高さどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。私たちの人生の源って一体何だろうかということをパウロは二つの例えで話しています。一つは植物的な例え、私たちの根っこ、人生の根っこはイエス・キリストの愛である。私たちはこの愛という養分をいただいて成長することができる。もしこの愛という養分がなければ私たちは枯れてしまいます。植物のお好きな方は一生懸命根っこに注意をいたしますね。今私はチャレンジしておりますが、時々お話しますがカニサボテンです。一度ケアをしすぎまして水をあげすぎて根腐れを起こして死にかけました。こういうふうにすれば生き返りますよという忠告をいただいて今生き返らせようとしております。あげすぎないように、またあんまりあげなさすぎないように加減をしながら根が生きてきました。今朝数えたら新しい芽が10個ぐらい出てました。先生暇だなと思わないでください。嬉しいことです。新しい芽が出てくる、根がしっかりすると上もしっかりしてまいります。私たちの人生、私たちの心、家庭、何でもそうですけれども根っこはイエス様が私たちを愛してくださる、その愛が私たちの根っこであります。建物に例えると愛が土台だということです。私たちが土台というのはそこに寄りかかることができる、建物の体重をそこに乗せて 揺れたり倒れたりしないということです。私たちがさまざまな試練にぶつかるとき、いろんなものに頼ることができると思います。あるいは家族のものであったり友達であったり、いろんなものに頼ることがあるかもしれませんが、間違ったものに頼るとその頼ったものと一緒に倒れてしまいます。頼りがいがないということがあります。30年近く前ですけれども、仙台で大きな地震を経験いたしました。去年よりはそんなに規模が大きくありませんけれども、それでも私は道の途中でそれにぶつかったんですが、立っていられないほどでした。その時に20人か弱の方が、亡くなったんですけれども、そのほとんどがどうして亡くなったかというと、ブロック塀か何かに地震の時に怖いと思って頼りかかったんです。そのブロック塀が倒れてしまった、それで亡くなった方がありました。後から調べるとそのブロック塀には新聞紙が詰めてあった。本当は鉄筋が入るところ新聞紙が入ってたんですよね。これでは頼りになりません。私たちが人生のさまざまな試練にぶつかるときに、最後に頼るのは友達も家族もいいでしょうけれども、最終的にはイエス様、変わらないイエス様、イエス様が私たちを愛してくださるというその愛に私たちは頼ることができる。私たちが愛に根ざし、愛に基礎を置いているものであるということが前提であります。そしてそれは前提ですけれども、そのキリストの広さ、愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかをあなた方が捉えるようにとパウロは祈っています。4次元書かれています。さあこの4次元が何を意味するか、聖書の注釈書というのがありますけど、読めば読むほどわからなくなりました。みんなある人はこうだ、この人はこうだって言います。つまり結論として私が得たものは、これはそれぞれの捉え方がある。私は広さはこうだ、私は深さはこうだ、私は長さはこうだと自分で捉えるしかないなということであります。それで今私なりにこの変な図で、アイデアは変なんですけれども、渡辺先生が上手に仕上げてくださいました。この4次元をまとめてみました。イエス様の愛の広さ、皆さんは何を想像されますか？イエス様の愛が広い、おそらくこれは全ての人を包むところの広い愛のことではないでしょうかね。私たちが心が広いとか、あの人は広い心の人だって言った時には、何人かのお友達だけを愛する狭い人ではなくて、広い心を持っていろんな違う人たちを包み込むところのことを広いと言います。主イエス様の愛は私たち全てのものを包む広い愛です。その中にはイエス様の愛にふさわしくないような自分勝手な生活をしている人があるかもしれない。むしろ私は神様なんかいらないと言って背を向けて放蕩息子のように勝手な人生を送ろうとしている人たちもあるかもしれない。けれどもイエス様の愛はそんな人をも包むところの愛です。自分のことを当てはめてみたいと思います。私はイエス様に愛されるような価値があるだろうか、もうちょっと言葉を変えると可愛げがあるだろうか、ね、可愛げっていうのありますね。なんとなく見てると愛したくなるような猫とかそういうのがあるかもしれません。そんなチャームがあるだろうか、多分ないんじゃないか。むしろどっちかといえば憎たらしい存在で、ああといえばこう、こうといえばあ、こっちに行きなさいといえばあっち、 あっちに行きなさいと言えばこっちに行くようなひねくれたようなものではなかったでしょうか。けれども神様はそうか、お前そんなひねくれてるな、勝手にせいとおっしゃらないで、私たち一人一人を包んでくださるところの愛。先週も話しましたけれども、イザヤの43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると今日語ってくださるんです。この言葉はイスラエルの人に語られています。本当に重ね重ね神様に逆らい、そして偶像を作り、不道徳なことをし、こうしなさいという誠に反対のことをする、かたくなでひねくれていてどうにもならない人たちです。私は今旧約聖書を通読しておりますけれども、特に印をつけているのはイスラエルの人たちが神様からどう裁かれ、どういうふうに評価されているか、そこに丸印をつけながら読んでるんですけど、まあよくこれだけ逆らえるな、よくこれだけ頑固になれるな、よくこれだけ自分勝手なことができるなと思うような歴史です。そのようなイスラエルに対して神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語られた。その愛の広さの中に私も包まれているんだなということを感謝をしたいと思います。長さという場合にはどんな長さを想像されますか。私はいつまでも続く途切れないところの愛のことだと思います。私たちの人生の最後まで、そして最後が終わったとしてもその先まで続くところの愛です。第一コリント13の8、愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れます。ここにいいことがたくさん書いてあります。予言の賜物、いいことです。知識、いいことです。でもそれも廃れる。つまり私たちが良いと思われているさまざまな活動、それらも廃れることがあるけれども、何もかもが廃れても残らない、残るのが愛だと語っています。人の誕生から死に至る全ての工程に注がれるところの愛です。年を取りますとなんて言うと、なんかもうそんな顔してないと言われるかもしれません。昨日もある方とお話しました。先生いくつですかって、まあ、言いませんけれども、想像してください。私の幼い時の記憶はこれこれです、あとは計算しなさい。まあともかくそんなに若い方ではありません。体にガタが参ります。あちらも痛い、こちらも痛い、ここも効かない、いろんなことが起きてまいります。活動も変わってまいります。気力も記憶も失せてまいります。もう記憶なんて昔から弱いんですけれども、さらに悪くなりました。環境も変わってまいります。年を取ってくると、自分が必要とされているんだろうか、自分が誰かから顧みられているんだろうか、自分は生きていく価値があるんだろうか、そんなことを思って寂しくなることがあるかもしれません。先ほど修法で申し上げましたが、高橋姉妹も祈祷会と礼拝にいらっしゃることを楽しみにしていましたけど、まあもうこれからは出られませんという非常に寂しいお電話をいただきました。寂しそうでした。私たちもそういう時代が間もなく来ると思います。しかし人間的に私たちがこのことができない、こういう交わりの中に共に座ることができない、電車に乗ることもできない、いろんなことがあってもう何もかも見捨てられてしまったんじゃないかと思うような環境にあったとしても、私はこの愛は常しえに変わることがない。イエス様は最後の最後まで私たちのことを責任を持って背負ってくださり、そしてこの世が終わった時には さらに輝けるところの道筋に導いてくださり、主イエス様と顔と顔と合わせてお会いすることができ、まあ何十年ご苦労様だったねとおっしゃってくださるかな、わかりませんけども、きっとおっしゃってくださると思います。よく頑張ったね、よくここまで来たねと言って顔と顔と合わせてねぎらってくださるお方、愛は常しえに耐えることのない、その長さです、高さ、いろんな解釈があるかもしれませんが、私はこう思います。私たちの想像を超えた高い愛です。イザヤの言葉の中に、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、だから想定外という言葉が昨年からずっと使われていますけれども、神様の愛は私たちの想定をはるかに超えた愛です。私たちはこういうふうな人生を送れば幸せだ、こうが、これがこうなってくれれば嬉しいと思っているようなことが全然違った形で訪れることがある、自分は思ってもいないような場所にここに行きなさいと使わされてしまうことがある、その時に神様は私を愛してるんだろうかと思ってしまうけれども、私の思いはあなたの思いよりもはるかに高いとおっしゃってくださるんです。私たちがそうした自分が、ああどうして自分はこんな場所に任命されちゃったんだろうかと思う時に、後でああ神様の深い私たちの想像を超えたはるかに高い地点から私たちを見ていてくださり、私たちを導いていてくださるんだということを知ることができると思います。先ほどちょっと仙台の話をしましたが、私はこの前の首都中央教会の副牧師をして、ある、難しい問題にぶつかって、なんとかそれを私なりに乗り越えて一段落ついたなと思われた、その年会の時に仙台サオシロテルをひろこと呼ばれまして、ガーンと参りました。という感じでしたけれども、神様はそこにちゃんと大きな計画があって、そこでなければ学ぶことのできない豊かな恵みをくださいました。神様のご愛というのは、私たちがこうあれば人生が幸せだと思っているよりもはるかに高い計画を持って私たちを導いてくださる、キリストの愛の高さを覚えます。さらにキリストの愛の深さということを覚えます。深さで皆さん何を想像されますか？それはずっと低いところまで届くということです。低いところってどこでしょう？物理的に言って一番低いところに行った人間を聖書ではどう語っているでしょうか？ヨナさんです。ヨナという人は本当に低いところまで行きました。神様のニネベに来なさいという命令に背いて反対側のタルシシの方に来ました。そして船に乗って嵐にあって、そして海の中に放り込まれて、そして海の中どころか魚に飲まれて、魚のお腹に入って、魚も多分海の上の方じゃなくて底の方にきっと泳ぎに行っただろうと思いますから、相当深くまで彼は行った。物理的に彼は本当に地の底、海の底まで行ってしまった。物理的だけではなくて、もちろん精神的にも肉体的にも大変ですよね。皆さん魚のお腹ってどうなってるでしょうね。行きたくもありませんけれども、きっと強い胃酸がね、こうドロドロドロドロと流れていって、このまま行ったならば1日目で髪の毛がなくなり、2日目に皮膚が溶け、3日目に骨が溶ける、だんだん自分が溶けていくというような気持ちの悪い、彼は魚のお腹の胃袋を計算したと、経験したと思います。それどころか彼は、私は神に逆らって 捨てられてしまったという大きな後悔と、また悔い改めの中にあったと思います。そこに神が届かなかったか、そうではない。彼はこう言っています。ちょっと引用します。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波がみんな私の上を越えてきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかし、書いてある、しかし私はもう一度あなたの聖なる宮を仰ぎみたいのです。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたと、彼はその魚のお腹の中で祈り、祈っただけではなくして、勝利を確信することができました。キリストの愛の深さといった時に、もうこの人は箸にも棒にもかからないぐらい罪の中にどっぷりと沈んでしまっているという深さ、あるいは罪ではないかもしれませんけれども、私はもう生きていられないよ、これ以上進むことができないよという絶望の深みの中に沈んでいる場合、その全ての場合に届いてくださるところのご愛、それがキリストの愛の深さだと思います。多少私なりの主観的な解釈も加えてお話をしました。ここは自由に解釈していいのです。皆さんが今日ペーパーを出して、リポートしてくださいとは言いませんけれども、心の中でペーパーを書いて、私はキリストの愛の広さの中に含まれているだろうか、どう捉えているだろうか、私はキリストの愛の長さを自分なりにどう捉えているだろうか、自分の生涯に当てはめて、あるいはキリストの愛の高さ、どれだけ高いものと捉えているだろうか、キリストの愛の深さ、どんなに深い主の前に犯した罪も届いてくださり、許してくださり、清めてくださるイエス様の愛、それを私たちなりに自分の言葉で捉えて感謝を表したいと思います。パウロはこの祈りをしている時に、面白い言葉で私は見落としていた言葉がありました。それは18節の最初の言葉です。すべての聖徒とともにという言葉があります。という感じです。私は今個人的なお話をしましたよね。皆さんもおそらく一人一人の個人として、ああイエス様が私を愛してくださった、その愛は広いものだな、長いものだな、高いものだ、深いものだという、それぞれの実感を持ってらっしゃると思うんですけれども、パウロはその愛の深さを全ての聖徒とともに理解するようにと、ここで進め、あるいは祈ってるんです。どういうことでしょう。それはこの愛というものが共同的な意味で理解されるということです、ね、このエペソの信徒に向かってこれ書かれてるわけですが、エペソの信徒たちよ、あなたはこの愛の深さを知るように、分かりましたか、一人一人お祈りしてそのことを思い巡らして捉えなさいよと言わないで、エペソの信徒たちよ、他の全ての生徒たちと一緒になって、この愛の深さ、広さ、高さ、長さを分かり合うようにしましょう、捉えるようにしましょうと言ってるんです。つまりこれは共同的な理解です。お互いの分かち合いと交わりの中でこのことがなされるということです。もっと具体的に言います。今日この礼拝式が終わった時に、あ、こんにちは、よくいらっしゃいましたね、お元気ですか、そのたった一言でも私たちがお互いに、お互いを顧みているということ、 そのことによってキリストの愛をお分かちすることができるし、あるいは受け取ることができます。愛というのは抽象的なことではありません。愛というのは総合的なものですよ。愛することと愛されること、この二つが絡み合って愛というのは深くなっていくんですね。片っぽだけ愛してる、片思いの愛じゃありません。イエス様は私たちを愛してくださる。その愛を私たちがお返しする。その時にイエス様の愛がわかる。そしてそれはイエス様との関係だけではなくて、お互いの間でそのことがなされる時により深いものとなる。ヒムナルの中にありますね。主を愛していくとさらに深く主を知ることができる。いいこと、いい賛美歌だなと思います。私たちは主イエス様との関係においてもどうか愛し愛されるところの関係に深めたいと思います。どうやったらいいんでしょうか。まず具体的に皆さん朝のお祈りの時にいろんなこと、イエス様今日一日こんなことがあります、あんなことがあります、どうぞ助けてくださいと、まず最初にお願いから始めないでいかがでしょうか。イエス様、私はあなたを愛しています。愛の告白から始めたらいかがでしょうか。私はあなたを精一杯愛しています。あなたは私を本当に命を懸けて愛してくださいました、ありがとうございます。あなたを愛します、あなたに愛して仕えてきますから、よろしく助けてください。そこから始めたらいかがでしょうか。同時に私たちとのお互いの交わりの中においてもどんな会話をするでしょうか。まあこの間の台風はひどかったね、それもいいかもしれません。あるいはサッカーがどっかが勝ってよかったね、負けてよかった、まあ、悪かったね、いろんな会話があるでしょう。悪くはありません。私もスポーツが大好きですから、どんな切り口でも変わらないけれども、私たちの会話の中にイエス様がこんなに私を愛してくださっているということ、その片鱗でもいいですから分かち合うこと、そしてお互いにあなたは神様の愛をどういうふうに捉えましたか、ちょっとお話ししてください。ああそうですか、それは素晴らしいことですね。これがクリスト者の分かち合いですよ。噂話はもうあんまり必要ありません。イエス様の噂をしましょう。イエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださって私を愛してくださったかを分かち合うこと、これがキリスト者の本当の交わりです。パウロはそれをどっかで一人一人がしっかりと捉えるように、頭で捉えるんではない、経験で捉えるんだ、直角的に捉えるんだとパウロはここで祈っています。今日は聖餐式がありますからこの辺で止めることにいたしますけれども、パウロはこのことを祈りました。そして神様はこのお祈りを答えてくださると信じているのが20節です。ちょっとお読みしましょう。20と21、3、はい。どうか私たちのうちに働く力に、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。神様は私たちの思うところ、願うところを超えて働きたもう方です。私たちがいろんな人にお願いに行くときに、まあ例えば100万円借りたいんだけどもね、100万円貸してくれって、まあちょっとね、あげられないよ、今融通できるのは70万円、いやもうそのところ少しなんとか80万円上がったり下がったりして、まあ75万円ぐらいで落ち着いたとかね、そういうことは人間の世界ではあるでしょう。人間の世界ではそう簡単に願うよりも勝れることをあげては足元を見られるということで、ね、そんなに簡単に人の願いを聞きません。大体願いを聞いたとしても6、7割ぐらいの可能性で答える、普通かもしれませんけれども、ここでパウロは私たちがお願いする以上に答えてくださる。 パウロは何をお願いしてますか。キリストの愛の深さを知ることができるように、神の恵みに満たされたものになるように、そしてキリストがうちに住んでくださるようにという素晴らしいお祈りしてるんです。これ半分答えられただけでも素晴らしいと思うんですけれども、パウロは楽観的ですよ。このお祈りが何倍にも答えられると信じてるんです。何倍も答えてくださる神様の景気の良さと言いましょうか、懐の深さ。私はいつもこの目黒川の沿いを散歩しておりますけど、柿がなってくると思い出すおばさんがおります。橋のたもとに住んでいるところの柿の木のそばにいるおばさんです。なんかあんまり人と話したくないような顔してるんですけど、いつの間にかこんにちは、おはようございますという。で、柿が鳴ってる時におばさんにちょっと聞いたんですね。おばさん、この柿は甘柿ですか渋柿ですか。たった一言聞いたんですよ。くれとは言わなかった。甘柿ですか。ああ、これは甘柿ですよ。少し持ってらっしゃる。ああそうですか、ありがとうございます。ところがその大きな袋の中にどんどんどんどん詰めて、あのね、散歩の途中ですからいりません、もうこれ 重荷になりますから結構です、1個は2個で、いやいや、カラスが食べてしまいますから、あなたにカラスよりも食べてるよりもあなたに食べてもらった方がいいです。もう名前も知らない、ただ朝おはようございますと挨拶するだけのおばさんですけども、いっぱいにしてくれました。願うよりも思うよりもたくさん入れてくださったんですね。景気のいいおばさんだなと思いました。神様はもっと景気のいい神様ですよ。私たちが遠慮がちに、神様このことをよろしくお願いします、あのこともよろしく、ついでにこのこともできればお願いしますね、そうか、それじゃあ3分の1聞いてあげようではなくて、もっとたくさんのことを聞いてくださる、押し入れゆすり入れという言葉がありますけれども、聞いてくださる神様を信じたいと思いますね。賛美をしましょう。愛する天の地なる神様、どうかイエス様が注いでくださった十字架の愛、私たち一人一人に本当にその広さ、深さ、高さ、長さをどうぞ捉えることができるように、またお互いにそれを分かち合うことができ、さらにその愛の中に増進することができますようにしてください。イエス様の贖いの恵みを感謝する聖餐のテーブルに預かります。この恵みの時を祝してください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。それでは聖餐式に移ります。シミモトガモ第一節を歌っております間に、係の方々前の方にお願いいたします。シミモトガモ招きの言葉をお読みします。愛する兄弟姉妹、私たちは今聖餐の霊典に預かるよう神の御前に招かれています。主イエスは十字架にかけられる前の夜、パンを裂き、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日まで十字架の死を覚えて聖餐式を守るようお命じになりました。この霊典はキリストを救い主として信じた者たちが主に命じられたものです。ですからどの教会に所属する方でも洗礼を受けておられるならば共に預かることができます。しかしまだ洗礼を受けておられない方はパンと杯を受け取らず心の中だけで加わってくださるようにお願いします。また良い時に洗礼を受け、私たちと共に聖餐に預かる日が来ることをお祈りしています。私たちは咎があるものとして生まれた罪人ですが、 主イエスキリストは私たちのために十字架の苦しみを受け、血潮を流し、私たちのすべての罪を許し救ってくださいました。ですから私たちは生ける信仰を持って神に近づきます。聖霊に心を探っていただき、告白する罪があれば告白し、十字架を仰いで許しを受け、恵みによって力づけられるためにこの霊典に預かりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは今からキリストの命じられた霊典に預かり、キリストが受けられた私たちのための見苦しみを覚え、新しい信仰を抱いて、その贖いを自分のものとし、献身を新しくしようとしています。今聖霊の光に照らされ、すべての罪を悔い改め、十字架の救いを信じ、御子イエスの血潮の力を仰ぎつつ、御前にいる私たちを憐れみ、キリストの御体と血潮に預からせてください。御前にあるこのパンとブドウ液を御言葉と聖霊によって聖別し、信仰を持って受ける私たちをキリストの命に預からせてください。どうか私たちが主の再臨の日まで心を傾けて福音のために尽くすことができるよう力を与えてください。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。